説教、すでに神の説教、すでに神の子です。石橋秀夫牧師です。
先週の金曜日は教会学校の夏季学校がありまして、今年は日帰りで行くことに行ってまいりました。放射能保全、放射能汚染の問題で予定していた宿泊施設に行くことができなくなりましたので、やむを得ず日帰りの夏季学校となりました。群馬のサファリーパークに行きましたが、行ったのは私は初めてですが、結構いいなと思いました。夏季学校の礼拝は越谷教会で礼拝を捧げてから観光バスで出かけましたが、この夏季学校の礼拝で子どもたちにお話をする、その最初のところで、あなたは誰ですかと問いかけることから教科学校のお話をいたしました。あなたは誰ですか、そういう問いの背後には、哲学というものはソクラテスから始まったと言われています。あなた自身でありなさいという声を外からソクラテスが聞いた、そのことから哲学的な施策が始まったと言われています。あなた自身でありなさい、またあなた自身であるということは、それでは私自身はどういう存在であるか、私は誰であるか、そういう問いが次々問いかけられて、哲学的な施策が深まっていきます。そんなことを思いながら、許可学校の子どもたちに、あなたは誰ですかと問いかけました。そうしましたら子どもたちはさまざまな反応があって、園長、私のことを知らないのかというふうな問いもありました。幼稚園じゃ一生懸命遊んで、学校でも遊んでますから、自分のことを知らないはずがない、だから私のことを知らないのか、僕のことを知らないのかという反応もありました。これを問いかけられて、困って答えることをしなかった子どももいれば、あなたは誰ですかと問うたら、逆にあなたは誰ですかと問いかけられた、そんな子どもたちの反応を楽しみながら、薩摩教科学校長に最後に問いかけました。あなたは誰ですかと問いかけたら、薩摩教科学校長先生は、私は神の子ですと答えました。私は神の子です。あらかじめ、最後に問うから神の子ですと答えなさいと、そのように言ってあったんですね。ですから、神の子ですと、答えてもらいました。それを答えてくれなければ前に進めないわけです。あなたはどなたですか。私は神の子ですということができるということが、神様を信ずる者のもう幸いであるということが言えるわけです。今日の聖書の箇所はそのことを私に強く語っているところであります。もう私はどんな状況、どんなことがあっても、私は神の子ですと確信を持って語ることができる、また確信を持って語ることができれば、これほどの喜びはない、これほどの希望はない、これほどの力はない。そのことが今日の聖書から示されてくるわけであります。私たちを神の子とするたびに、神様は雄大なご計画を作られて、そしてそれを進められて実現してくださった、その神の技が、今日の聖書で語られていくわけであります。2章の28節、最初の言葉に目を向けていただきたいと思いますが、さて子たちよ、巫女のうちにいつもとどまりなさい。そうすれば巫女の現れるとき確信を持つことができ、巫女が来られるとき見舞いで恥じ入るようなことがありませんと語られています。巫女のうちにとどまり続けなさい。 そうしたら御子が現れるときに確信を持つことができますと語られています。まあ、この当時は週末が近い、世の終わりが近いという切迫感から語られている。まあ、そのことを前提に今日の聖書の最初の言葉を私たちは読むことが求められます。キリスト教の歴史観というのは始めから終わり、始めがあって終わりがあるという直線で、示されてまいります。そして始めと終わりを神様が支配しておられる、そこに神の全能性が示されてくるわけであります。終末が来て終わりの時にイエス様が私の時に来てくださる、現れてくださるという信仰が伝えられています。それが28節の言葉になっているわけです。御子が現れる時に確信を持つことができます。週末の時にイエス様が現れる、まあ、その時に私たちはどういう態度を取るでしょうか。確信を持ってイエス様って、そこに飛び込んでいく私たちであるだろうか。ここでは最後の言葉が気になります。見舞いで恥じ入るようなことがありません。ということは見舞いで恥じ入るようなことがある、これは大変考えさせられる言葉であります。まあ、例えば今週末が来た、イエス様がここに現れたとしたら、私たちはこのイエス様の前にどういう態度を取るだろうか。まあ、そのことを想像してみたいのであります。イエス様が今現れた、うわーイエス様と言って、もう日頃からもうイエス様に愛し慕ってきた、その思いがあふれてイエス様って飛び込んでいく形であるか、イエス様が現れた、もう恥ずかしくてしょうがないと逃げ出してしまうのか、あるいはまたイエス様が現れた、恥ずかしい、でもしゃがみ込んでそこから出ることができないものであるか。まあ、そんなことを想像するわけであります。しかしここでは、29節、あなた方は御子が正しい方だと知っているなら、義を行う者も皆神から生まれていることが分かるはずです。神から生まれたものですってことが示されます。まあ、義というのはなかなかややこしい言葉として私たちは、読んだりするわけでありますが、難しいことではありません。これはただただ神との関係の正しさが示されます。私たちの関係は正しいものであるかどうか、逆に言えば私たちの罪のゆえに神との関係が崩れてしまって、断ち切られてしまって、神と正しい関係にいるものではなかった。しかし今や神と正しい関係に入れられた、神の子として生まれたんだということが示されています。生まれたということはもう消せません。生まれたわけですから、イエス様の十字架と復活によって私たちは新しい神様の前に生まれるものとなった。生まれるわけですから、もう生まれませんでしたとは言えないわけです。神様は神の子として私を産んでくださった、生まれたものとして、神の子として、神様は私を見てくださっているという確信に立つならば、私たちも確かに神の子と言われると、神の子としてふさわしいですか、神としてふさわしい行いをしていますかって言われると、頭を抱えてしまう私たちであるかもしれません。イエス様がいらっしゃった時にうずくまってしまう、恥ずかしくってという私だけかもしれません。しかし神様はもう生まれたものとして、神の子として私たちを見てくださっている、もう関係はもう断ち、どんなことがあっても断ち切れないものとして私たちを見てくださっている。だからしゃがみ込んでる私たちに、あなたも神の子ですよと私たちを招いてくださる、そういうイエス様と私たちの関係を私たちは今この言葉から想像することができると思います。 3節を見ていただきますと、御父がどれほど私たちを愛してさるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。クリスチャンたちはこの世では少数者であります。しかしそれは神様のことを知らないからだ。もっともっと神様のことを知ってほしい、伝えなければならない、そういう思いを込めながらこの言葉が語られています。御父がどれほど私を愛しているか考えなさいと示されています。考えなさいというこの言葉は、見なさい、じっと見なさいと訳すこともできます。私たち今新教旧約聖書を用いていますが、聖書はいろんな訳の聖書が出てきています。それを比較して見ていきますと、考えなさいっていう部分について、見なさいというふうに訳している聖書は結構多い。むしろこちらの方が多いと言ってもいいかもしれません。見なさい、何を見るか、次の言葉であります。それは私たちが神の子と呼ばれるほど、事実またその通りです。私たちが神のことを呼ばれる、それを見なさい、じっと見なさい。そしたら神様がどれほど私たちを愛してくださったかということが分かります、というふうに語られているのであります。生まれるということについて、ヨハネ、福音書を見ていただきたいと思います。ヨハネ福音書の一章の言葉であります。163ページ10節から見ていただきたいと思います。163ページヨハネ福音書1章10節、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信ずる人々には神の子となる資格を与えられた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのです、とこのように示されています。この言葉とあるのはイエス様のことであります。イエス様を信ずる者は神の子となる資格が与えられています。イエス様を信ずることによって神によって生まれたものとなることができます。それは人間の努力によるものではありません。良い行いをこれだけたくさんすれば神の子として生まれ変わることができますということでもありません。信じること、イエス様のことを信じることによって神によって生まれたものとされますと語られていくのであります。何を信じるか言うまでもなく、イエス様の十字架と復活を信じるということであります。イエス様の十字架と復活を信じて洗礼を受ける、この洗礼が教会で最も重要なことであります。信じるということは洗礼を受けるということであります。ローマ書にもありますように、私たちはイエス様の十字架とともに罪に死に、イエス様の復活とともによみがえるものとされる と語られています。それが洗礼によって起こることであります。洗礼を受けるということはイエス様と共に罪を担って死んでくださったイエス様と共に罪に死ぬ、そしてそこからよみがえる、罪が許されたものとして神の命をいただいたものとしてよみがえる、そのように洗礼を受けたものを神は神の子として見てくださるということ以上に、もうそこで神の子として生まれ変わる、それが洗礼によって起こることとして私たちに示されているものであります。ですからもう洗礼を受けて神の子に生まれ変わったものでありますから、その事実は消されることがありません。このように自分、神様ご自身が全存在をかけてイエス様を送ってくださって、神と一人であるお方を送ってくださって、私たちを罪から救い上げてくださった、神の子として生まれ変わらせてくださった、この事実を見なさい、この事実をしっかりと見なさい、見つめなさい。そうしたら神様の愛がどれほど深く強いものであるか心に受け止めることができますと、ヨハネは懸命に私たちにこの大いなる神の技と恵みを私たちに語ってくれているのであります。二節を見ていただきますと、三節のところは次週の礼拝の御言葉に重ねて学びます。二節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。愛する者たち、私たちは今すでに神の子です。もうすでに神の子です。神から生まれるものとなった、もうすでに神の子です。私たちは日常の生活においてさまざまなことがあります。いろんなことに失望することがあります。絶望することもあるかもしれません。自分に失望しまた絶望するということもあるかもしれません。しかしその時に、あなたはすでに神の子です、あなたが今 誰であるかを考えなさい、あなたは神の子です、すでに神の子なんです、神様の大きな愛があなたに注がれているのです、そのことを見つめなさい。そうすると、そこから私たちは生きる希望、絶望を克服する力が与えられていくということをこの御言葉から教えられます。しかしもう一つ大切なことが示されてきます。今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。自分がどのようになるかはまだ示されていません。神の子として生まれた、しかし死んでしまいます。その時にどのようになるかは、はっきりとは聖書には示されていない。この肉体はやがて朽ちていく、死んでしまう。その時どうなるのか、まあそれは死んでみなければわからないということになるかもしれません。死んでみなければわからない。ある人がホームに立ちながら、死んでみなきゃわからないということを思いながら、じゃあ今死んだらどうなるかと線路を見つめていたら、怖くなって思わず後ずさりしたというようなことを聞いたことがあります。とんでもないことは考えてほしくないのですが、死ななければわからない、聖書ははっきりと どのようになるかということは記してはいない。しかし大きな希望が語られてまいります。この2節の3行目のところ、しかし御子が現れるとき御子に似たものとなるということを知っています。このことは大変重要な大きな希望として私たちに語られていくのであります。御子に似たものとなる、死んだ後はどうなるかはっきりとは聖書は記していない。しかし強く示されることは御子に似たものとなると語られています。この似たものとなるというふうに訳されている言葉でありますが、ホモという言葉が入ったギリシャ語の言葉が使われています。ホモといえば、同性愛者について、言われる言葉を私たちはよく知っているわけでありますが、あのホモという言葉は聖書の中には結構出てまいります。それは同じという意味であります。同じ、神に似たものとなるということは神と同じになるということが示されていくのであります。これは大変大きな、希望を指し示すものであります。死んだ後どうなるのか、御子と同じになる、イエス様と同じになる。イエス様はどのように死にどのように復活されたのか、まあ、このことでは第一コリントの15章を最後に見ていただきたいと思います。第一コリントの15章、この最初の言葉はあのヘンデルのメサイアの第3部の終局の近い終局に近いところで、バリトンが力強くトランペットの響きとともに歌われている、まあ私の大好きな、曲、これが第一コリントの15章の52節以下において、これが歌われるわけであります。第一コリント15章52節、最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の時はどこにあるのか。死の時は罪であり、罪の力は律法です。新しいの主イエスキリストによって新しい勝利を賜った神に感謝しよう、勝利を賜った神に感謝しようと示されています。主イエスは十字架に死んだ、死んでおしまいではなかった、復活された。それは死に勝利されたイエス、罪に勝利された主イエスが示されてくるわけであります。主は勝利に飲み込まれてしまった。イエス様の復活、そこに示される勝利、その勝利のイエス様と同じものにされると語られているのであります。私たちはすでに神の子です、そしてすでに神の子ですということは大変な希望につながっていきます。それは死を超えてイエス様の勝利に預かって、イエス様の勝利、勝利のイエス様と同じものされて神の国に招き入れられる、この確かな、本当に確かな希望が私たちに示されているのであります。洗礼を受けることによって神のことをされました。この事実をしっかりと見つめなさい。そうすれば神の愛がどれほどのものであるか分かります。あなた方は 勝利のイエス様と同じものとして神様に受け入れられているのですと強いメッセージが今日の聖書から示されています。私たちを包んでいる神の愛がどれほどのものであるか深く考え見つめるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。今すでに神の子ですと力強い御言葉が私たちに示されます。この毎日の生活においてさまざまな問題に私たちは翻弄されることがありますし、また希望を失ったり生きる望みを失ってしまったりすることもあります。しかしその時にあなたはすでに神の子ですと私たちがどのような存在として神様に受け入れられているか、また神様がどんなに大きな愛で私たちを包んでくださっているか、そのことが御言葉に示されています。あなたは誰ですか、私は神の子ですと断固と確信を持って告白するものとなさしめてください。この事実を見つめながら神様がどれほどの大きな愛を持って私たちを支え生かしてくださっているか、そのことをここに深く受け止めることができますように導いてください。越谷教会に新しく来た方々、求道中の方々を祝してくださり、主の大きな愛を持って進んでくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌332番、どうぞお立ちください。